今、生きることに失望し、自ら命を絶とうとしている人はいませんか？119ページ。今、生きることに失望し、自ら命を絶とうとしている人はいませんか？あなたの中の苦しみは、死んでなくなるのでしょうか？自ら命を絶てば、今の苦しみ、辛さ、悲しみのどん底から、自分自身逃げ出すことができるのでしょうか。今、自分が窮地に陥り、もう本当に生きていても仕方がないとそのように思っているあなた。死を選ぶ前に、今一度、あなたを産んでくださったお母さんのことを思ってみてください。世間の風は厳しいかもしれません。世間の荒波はあなたにとって過酷かもしれません。でも今、あなたが自ら生きようとする時間を止める前に、どうぞ、あなたを産んでくださったお母さんを思ってください。あなたは、いっそ自分の命を絶てば、今の苦しみから逃れられる。何もかも放り出して、今の煩わしさや、今の生活の地獄から抜け出ることができる。ここで人生、ジ・エンドにできる。いいえ、そうしたい。そのように思っておられるのでしょう。私は一般論は言いません。例えば、死ぬ気でやれば何だってできるじゃないか。あなたは自分の命を絶てばいいかもしれないが、後に残された家族はどうなるのかと、そのように諭す気もありません。そんなことよりも、やむを得なく最後の手段として、自ら死を選ぶ人たちの思いに対して、どんな事情があるにせよ、自ら死を選ぶことは絶対に間違っているということを言いたいのです。ましてや、親が子供を道連れにしたりすることなど、本当に親の身勝手な行為だと私は言いたいのです。後に残す子供が不憫。親の心情としては一応理解できます。しかしそれは、一個人の歪んだ思いにしか過ぎないのです。子供は親の持ち物でもないし、親だからといって子供の生きていく時間を摘み取っていいはずがないからです。そしてこのことは、今、自ら死を選ぼうとしている人にも言えることです。自分が生きていく時間を自分で摘み取っていいはずはありません。あなたが自らの命を絶って、今の苦しみ、地獄の生活から自分を抜け出すことができると思っていること。もうそこで自ら幕引きができると思っていること自体が間違いなのです。あなたは自分の時間に限りがあると思っています。つまり、死ねばもう今の自分はなくなってしまう。もうそこで自分は途切れてしまうと思っているのでしょう。だからその時間を絶とうとしています。また生まれ変わることがあったとしても、それは今の自分とは全く別の時間が始まる。今の苦しみ、悩み、辛さ、そこから解放されて、また次の人生が待っている。人生をリセットして、さあ最初からやり直そう。そのように思って今の時間を断ち切ろうとしています。しかし、そうではありません。あなたの時間は永遠です。あなたは限りなく続いています。たとえここで自らの命を絶っても、あなたの時間は絶つことはできないのです。そう、あなた自身、死ぬことはないのです。あなたは死ねる。つまり、あなたはそこで終わると思っています。しかし、あなたは死なない。つまり、あなたはそこで終わらないのです。あなたはそこで終わらないから、あなたの中の苦しみ、悲しみ、辛さ、底知れぬ恐怖、底知れぬ寂しさ、そのような様々な思いは、あなたの中からなくなりません。あなたの中にしっかりとあります。だからあなたは、そのいろいろな、暗い思いを全部抱えて、また生まれてくるのです。次に生まれ変わっても、 その思いを全部抱えて肉体を持ってくるのです。そして生まれてからだんだん時間が経つにつれて、そのあなたが抱え持ってきたいろいろな暗い思いが、さまざまな形となって、あなたの目の前に広がっていきます。とすれば、その人生の時間と、今あなたが断ち切ろうとしている時間と、何ら変わることはないではないですか。そうやって、あなたの目の前に、再び苦しみが広がっていったとき、あなたは、また自分を断とうとするのでしょうか。いいえ、そうではない。今度生まれ変わったら、もっと楽しい、もっと裕福な、もっと素晴らしい人生が待っているかもしれない。その可能性はあるだろう。だったら、こんな辛い人生はここで終わりたい。そういう言い分はあるかもしれません。しかし、私はそれは違いますと言うしかありません。その根拠は、肉体は朽ち果てても、あなた自身は存在するという事実です。そして、あなた自身が存在するということは、あなたの中にある苦しみもまた、そのままそこに存在しているという事実です。何度生まれ変わってきても、あなたの心の苦しさは解消されない。その根本的な心の底の底の苦しさを、自分自身で解消しない限り、その苦しさは、つまり地獄の世界は、あなたの中でずっと続いていく。これが事実です。とにかく、今自分自身の命を絶とうとしている方、安易にその方法を自ら選ばないでください。その前に、あなたの中のたくさんのあなたの声を聞いていくことが大切です。確かに、その中には、死ね、死ねばもっと楽になる。死ねばお前はもっと楽になる。そうやってあなたに促してくる声、思いがあって、そういうものがあなたに届くかもしれません。いいえ、人は大抵そのような心の声に吸い寄せられるように、自ら命を絶っていくのだと思います。それは過去において、自ら命を絶った時の自分の声、思いだと考えていただいてもいいかと思います。そのような過去の自分自身が自分の中にしっかりとあるということを少しでも今感じていってほしいのです。どうぞお母さんを思ってください。大人になったあなたではなく、あなたがお母さんから生まれてまだ1歳にまでならない、そう、0歳の時、あなたがお母さんの腕に抱かれ、お母さんのおっぱいを無心に吸っていた、0歳の時のあなたを思い出してください。そんな遠い昔のことは思い出せない。そんなこと思い出せるのか、バカなことを言うな、と言われるかもしれません。しかし、思い出せるのです。安らいでいたあなたを、あなたは知っています。そのあなたが、お母さんから伝えられた思いがあります。鍵括弧。どうぞ。しっかりとこれからのあなたの時間の中で、自分をしっかりと見つめていってください。私があなたを産んだのは、あなたがあなた自身を見つめてほしいからです。あなたは、どうぞ私に肉体をくださいと強く望んできたのです。あなた自身、自分を見つめたい。どんなに苦しいことがあっても、どんなに辛いことがあっても、人生ままならない時であっても、自分自身を見つめていきたい。今度こそ自分を裏切りたくない。その思いから、私に産んでくださいと、あなたは言ってきたのです。もちろん、私自身も愚かな母親でございます。ただ私は、今、あなたのその必死な思いに応え、あなたをこの世に産み落としただけです。その私の思いを、どうぞ、あなたの心で感じていってください。鍵括弧閉じ。そうやって、あなたは母の意識から0歳の時、そっと背中を押し出していただきました。そのお母さんの思いに触れていってくださいと申し上げています。耳に聞こえること、 目に映ることの中には、苦しい、悲しい、辛いこと、それは多いでしょう。しかし、ふーっと目を閉じて、お母さんと語り合っていたあなたを思い出していってください。いろいろな事情で、自らの命を絶つ人の数が増えていくこれからの時代です。その人たちの方に思いを向けるとき、自分というものを知らずに来たこと、つまり無知だということが、どれだけの悲しみ、そして暗い波動を流し続けているのか、そういうことを感じます。死んで花見は咲きません。これは世間で言われていることとは趣をことにしますが、肉体を持ったならば、可能な限りその肉体を活用していかなければなりません。むやみに自分の都合だけで、せっかく用意してきた肉体を粗末にしてはいけないのです。財を築き、有名になるために、それだけのために活用するというのではなく、自分がお母さんに私を産んでくださいと言った、その必死な思いに誠実に応えていく道を、そして自分の願い通りに自分に肉体を持たせたことを可能な限り活用していく道を選んでください。